しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。天地万物、この宇宙をお作りになった唯一まことの神様、その方は母の胎の中で私たちを組み立て、私たちが生まれる前から愛の眼差しを持って背負い続けてくださっている誠に父なる神であります。すべての命の源である方、またすべての生きとし生けるものを、その命を保って生かしておられる方、そのような素晴らしい方を今日も共に礼拝することができますことを感謝いたします。初めてこちらに来られた方もいるかもしれません。またまだ洗礼を受けていないけれども、聖書のことについてよりよく知りたいと願っている方がいらっしゃるかもしれません。またそれぞれのいろいろな悩み苦しみの中で解決を求めていらっしゃる方もおられることと思います。神様がどうぞお一人お一人に必要な御言葉を響かせてくださり、また御言葉の前に耳を傾け、その御言葉をしっかりと掴んで、その御言葉に生きていく中で、神様、水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなりその葉は枯れないと、その人は何をしても栄えると約束されているような、本当に豊かな実りのある人生を備えてくださることを心から願います。小さき下辺が語りますが、このものを清めてあなたがお持ちくださることをお願いいたします。主をお語りください。下辺は聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は聖書とは、聖書とはという題でメッセージをさせていただきたいと思っております。最初に賛美歌を開いていただけますでしょうか。461番という歌があります。このジーザスラブスミーという歌なんですけども、日本語では主我を愛すとか、イエスハン我をついてはるとかですね、いろんな訳があるみたいなんですけど、で日本語の歌詞を見ますと、主我を愛す、主は強くければ我を弱くとも恐れはあらじというふうに続くんですが、実はこの元々の英語の歌詞を見ますと、バイブルというものがはっきりと歌詞に出てくるんです。Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. 聖書がイエス様が私を愛してくださっていると言っているんだと、そういうこの確かなこの聖書に基づく、誰の何の理由で何の保証でイエス様が自分を愛されているのか、それは聖書に基づいているということが歌われています。今日ですね、特に前半は、世界各国の有名な人たちがこの聖書という本についていかなるこの、考えを持ったのか、そのことを順番に、見ていけたらと思っております。ちょっと世界旅行をします。まずアメリカに飛びます。はい。初代大統領はジョージ・ワシントンという方でした。建国の父として国民から高い評価を受けていますが、あのジョージ・ワシントンという方はこんなことを言いました。神と聖書なしにこの世を正しく統治することは不可能である。神と聖書なしにこの世を正しく政治的に司ることは無理だと言っています。あのオバマ大統領がそのリンカーンの聖書を持ってきたとかいう話もありますが、アメリカ大統領16代リンカーンは奴隷解放の父と言われていますが、 その方もこんなことを言っています。幼い頃から母に聖書を読み聞かされて育ったそうですね。聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物だ。人間にとって望ましいものは全て聖書にある。聖書はそれ自身の権威を裏付ける無数の根拠を持っている。また私は聖書を読むことで多くの益を得ている。この書から自分にできる限りを理解力によって、また残りを信仰によって受け取るなら、あなたはより良い人間として生き、また死ぬことであろう。私は聖書をこれまでに神が人類に与えた最上の賜物と信じる。世界の救い主から発する一切の良きものはこの書を通して我々に伝達される。26代になりますとルーズベルトという大統領が出てまいりますが、その方はこんなことを言っています。聖書に精通することは大学教育に勝る価値がある。聖書に学びをすることは大学教育よりも価値があるというんですね。これはすごいことだと思います。そして聖書を教えない単なる教育は無責任な人に鉄砲をピストルを渡すようなものだと言われています。ヒライシンを発明したり、いろんなことで有名なフランクリン、ベンジャミン・フランクリンという人がいます。青年よ、あなたへの私の忠告はこれだ。聖書を知りなさい。そして聖書を固く信じなさい。これにつきます。エジソンという方はもちろんご存知ですよね。アメリカの発明家ですけれども、起業家でもありました。実はこのエジソンもですね、非常に、電気の視点から聖書を読み解いてですね、非常にユニークなことを言っています。光、暖かさ、健康、力はすでにもう存在しているのですから、スイッチを入れさえすればよいのです。電線そのものには何もありませんが、しかしその線の中をプラスとマイナスの電流が流れると全てが変わってきます。暗黒は失せ、冷たいものはなくなり、仕事もたやすくできるようになります。聖書は単なる本に過ぎませんが、神の御霊によって霊感されている聖書の各ページを、神の義と愛とがプラスマイナス2つの電流のように流れ、キリストの十字架で合流しています。聖書だけが私たちに救い主を示してくれます。そのことによって聖書は私たちの全生涯を作り変えることができる力の源となるのです。あなたは誘惑に遭い、誘惑と敗北と弱さに満ちたご自分の生活に疲れていませんか？また、不安や心配に諦めたりしていませんか？スイッチを入れなさい。聖書を読みなさい。エジソンはそんなことを言っています。三重苦と言われる、目も見えない、耳も聞けない、この、喋ることもままならない、という有名なヘレン・ケラーさんと言いましたね。あの方も、素晴らしいことをなさいましたが、こんなことを聖書に対して言っています。私が毎日最も愛読する書物、それは聖書です。私の辞書に悲惨という文字はありません。聖書はとてもダイナミックな本で、いつも変わらない元気を与え、また生きる指針を示してくれるものです。イギリスに飛びましょう。アイザック・ニュートンというリンゴの落ちるのを見てですね、万有引力の法則を発見した有名な物理学者がいますが、ニュートンは聖書に対してこんなことを書いています。いかなる世界の歴史におけるよりも、聖書の中にはより確かな真理がある。日本の高校生を悩ませるフレミングの右手の法則とか左手の法則とかってなんか物理やりませんでしたか？電磁力とかそして電気科学からやったんですけど、フレミングという方も実はクリスチャンだったみたいですね。こんなことを言っています。4つの福音書にあるこれらの出来事、復活とその他の奇跡の記録を研究してみてごらんなさい。そうすればあなたは確証済みの科学的事実や科学の原理の中には何一つ奇跡を信じることを妨げるものはないということがお分かりになるでしょう。クリスマスキャロルやオリバー・ツイストなどの代表作があるチャールズ・ディケンスさん、
新約聖書はこの世界で今でかつてなかった、また今後もあろうとは思える最善最良の本である。ドイツにとりましょう。マルチン・ルター、もちろん宗教改革者、ドイツの神学者、説教者でありますが、聖書は古いものでなければ新しいものでもない。聖書は永遠のものである。聖書は生きている。聖書は私に語りかけてくる。聖書には足があり、私を追いかけてくる。聖書には手があり、私を捕まえる。ルターは生きる神の御言葉に捉えられたんです。ですから一生懸命ドイツ語に聖書翻訳したりですね、庶民に聖書を届けました。ドイツの哲学者、有名なインマヌエル・カントという方もいますが、聖書の存在は人類がかつて経験したうちで最も大きい恵みだ。その価値を減らそうとしたいかなる企ても人類への罪悪となるだろう。ゲーテ、私が僕につながれただ一冊の本を持ち込むことが許されるとしたら聖書を選びます。人類の知的文化が進歩し、自然科学が進んでその広さ長さを加え、またいかに人類の心が望むままに広くなろうとも、福音書から輝き出るキリストの素晴らしさと、その素晴らしい教えを超えていくことはないだろう。フランスに飛びます。ナポレオン、聖書はただの書物ではない。それに反対するすべてのものを征服する力を持つ生き物である。ビクトル・ユーゴーさん、イギリスは二つの書物を持っている。その一つは聖書であり、残りはシェイクスピアである。イギリスがシェイクスピアを作ったのだが、聖書がそのイギリスを作ったのである。その他の国における有名人、インド、マハトマ・ガンジーさん、非暴力によるその運動の中でインドを独立と導きました。私の生涯に最も深い影響を与えた書物は新約聖書であると言っています。元旧ソビエト、ソ連の人、ボリス・P・ドセンコさんという方がいるらしいんですけども、カナダに亡命なさった方だと言いますが、こんなこと言っています。自己中心的で上っ面な知識は無神論に至ります。客観的で深みのある真の研究は神への信仰に至ると言えましょう。この世に与えてくださった言葉の書である聖書に注意を向けてくださった神に感謝いたします。さて、いよいよ私たちのこの日本という国に向けて戻ってきました。三浦彩子さん、私は13年もの長い病気をしました。肉親や恋人の死にも会いました。人間関係の悩みにも会いました。けれども聖書を知ってからのそうした悲しみや苦しみは、以前の苦しみや悲しみとは全く別の意味を持つようになりました。内村勘蔵先生、この政治街道でもですね、かつてここで講演してなさったみたいですね。聖書は、真理を明かしているものに3つあり、すなわち天然と人と聖書。そして、東京大学の東大の総長はかなり、クリスチャンの方いるんですけども、例えば南原茂さんという方はこんなことを言っています。どれほど神仏に祈っても、所詮は自分の無事幸福か、せいぜい家内安全を願うそこにとどまっていた私の心が、今や聖書の語る自分の罪を知り、それから贖いと許し、神の御旨への思いへと向けられるようになった。私は家庭において日曜日ごとに家族らに聖書の話をしている。ここにもいらっしゃいますが、救世軍というこのサルベーションアーミーという、社会鍋とかで有名な、この働きをなさっている山村軍平先生ですね。明治時代に活躍なさりましたけれども、この婦人のホームを作ったり、いろんな尊い働きをなさいました。その方はこう言っています。聖書は世界無二、宇宙第一の書物である。世界でまだとない、宇宙第一の書物と。またですね、皆さん真珠湾攻撃を日本が仕掛けたことをご存知でしょう。あの真珠湾攻撃で、この旧帝国海軍のパイロットで、その真珠湾攻撃の総指揮をした伏田光雄さんという方がいらっしゃいます。その方は実は戦後クリスチャンになって、キリスト教伝道者になってアメリカにも渡ってなんか伝道旅行をしてみたいですね。こんなことを言っています。私は熱心に
聖書を読みました。私の人生観はキリストによって完全に変えられました、まあ、敵を知るために聖書を読んだんです。そしたらもう完全に変えられて自分がキリスト者になったと言っています。また、この前証でも出てきましたが、杉谷美京先生という方はこんなことを言っています。成田空港の問題とかですね、いろいろと有名な方ですが、旧約聖書も新約聖書も神が歴史の中で働いてきたことを告白している書物です。神が歴史の中で働いてきたことを証言している本、これが聖書だと言っています。またですね、実は皇室の中にも聖書に素晴らしいコメントをした方がいるんですね。三笠宮隆人という方がいらっしゃいますが、同じようなコメントをしています。私は戦時中に敵を知ろうとキリスト教を調べ聖書に書き立った。初めは文明を誇る白人がなぜこんなものを信じるかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったとき聖書から離れられなくなった。そう語っています。もうここで紹介しきれませんけれども、もうたくさんの世界中の有名な人、そのほとんどの人が聖書の影響を受けて良い人生を歩んだ方々であります。いかなる大学に行くよりも聖書を学んだ方がいいです。本当に聖書を学ぶことができなければ大学に行っても意味がないと私は考えます。今本当に就職やこの仕事で厳しい時代になっています。もう何々大学を出ましたなんていう肩書きでは生きていけないですよ。本当に実力がなければすぐにリストラされるでしょう。使いもならないということです。しかしそういう厳しい時代だからこそ、本当に人の魂に触れて本当に生きる力を与えてくれる本、問題を逃げるのではなくて問題を乗り越えていく力を与えてくれるこの命の源である書物を、まずクリスチャンがですね、味わわないといけないなと切々と思うわけなんです。こういろんな有名人のことをですね、インターネットとかいろんなもので調べていて、やっぱり思いました。クリスチャンって実は聖書の素晴らしさをそんなに知ってないんじゃないかもしれない。いや、僕自身もですね、こんだけ有名ないろんな人がですね、これだけ聖書は素晴らしい素晴らしいって言ってるのに、実際その聖書をどれだけ真面目に読んでるか。もちろん私も年に何回か読もうと一生懸命頑張りますけれども、もしくは説教の準備旅ごとにですね、一生懸命読みますけれども、しかし、本当にいろんな人が言っているほどに、本当に唯一無二の愛すべき書物として、もうラブレター、まさにラブレターのようにですね、こうずっとこう隅から隅まで何回も何回も味わい尽くしているかというと、お恥ずかしい、私よりももっとたくさん読んでいる方はたくさんいるでしょう。まあ、そんなこの聖書についてのこのことを覚えながら、今日の聖書の箇所についてぜひ耳を傾けていけたらと思うわけですけれども、今私たちが読み進めているのは新約聖書にあります使徒の働きという書物です。ルカの福音書を書いたルカという人物がその後編として書きました。ルカの福音書ではエルサレムに向かっての旅が描かれています。まあ、エルサレムは中心の場所です。でエルサレムというところでキリストが十字架にかけられて葬られて、墓に葬られて、しかし3日目によみがえられたと。で使徒の働きはこのエルサレムから始まってこの日本にも世界中にも広がっていきます。その、どれぐらいの時期だったか、またじっくりと聖書を読んでいただけたらと思いますけれども、今ですねヨーロッパまで来てますね、この福音は。今日はですね、このギリシャのアテネまでですねたどり着くパウロの姿がありました。17章の一節、もう一度ご覧ください。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。またよくわからない地名が出てきますが、でもテサロニケという名前は聖書を何度か読んだ方なら、あ、テサロニケ人への手紙というのがそういうのあったなということを、あります。ま、ギリシャよりもちょっと上の辺なんですけども、そこにはユダヤ人の街道がありました。パウロはいつもしているように、そうですね、もうかなりこうパターンが決まっていたようです。その新しい土地に行くと、 必ずユダヤのユダヤ人の街道を探しました。そうしますと大体どこにもその街道が建てられていたようであります。街道に入っていって3つの安息日にわたり3週間にわたって聖書に基づいて彼らと論したと2節に記されています。そうです、パウロのメッセージの源は聖書でした。聖書以外のこのいかなるこの知恵とか知識を語ってもそれは意味がないと思います。しかし聖書に基づいて世の中のいろんなことが皆さんがおっしゃっていることをこう考えていくと、これ本当にこう血となり肉となりその人の生きる糧となっていくということを覚えます。また絶望を抱えている人に本当に生きる希望を与えることができる、そんな聖書であります。聖書に基づいて彼らと論じたとありますけれども、いかなることを論じたのでしょうか。3節のところにそのことが示されていきます。そしてキリストは苦しみを受け、これが一つ目、キリストは苦しみを受け、二つ目に死者の中からよみがえらなければならない、そう説明し、そして最後に結論として、私はあなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと、そんな、この話をしたと記録されております。キリストは苦しみを受けなければならない。最初にこの日本人にとってこのキリストさんというのは一体何、どういう意味の言葉かということなんですが、日本語に訳しますと救い主、救世主、助け主、そういうイメージでしょうか。レスキュー隊員と言ってもいいかもしれませんね。消防隊みたいな人、もしくはあの、ライフセーバーというかですね、あの海とか海水浴場とかでこう溺れている人がいたらすぐ助けに行くような人、そういうイメージですね。しかしそういう立場の人は誰かを救おうとするならば苦しみを受けなければいけないんだということは、はっきりそのもうそういう結論にたどり着くというのです。まあ、普通に人間の頭で考えてみましょう。例えばその古曽根川で誰かが溺れていたとします。その溺れている人を救うためにはどうしたらいいでしょうか。やっぱりそこに飛び込まなきゃいけなくなると思うんです。もちろん遠くからロープとか投げてですね、おいこれに捕まれとか言ってもですね、でも本当に沈みかけている人はそれを掴むことができなかったりいたします。海や川で溺れている場合、その人を救うためにはそこに飛び込んでいく。当然寒い冬ならば寒さもありますし、いろんな苦しみを受けなければならないことになるでしょう。山で遭難した場合にその人を助けに行くにはどうしたらいいでしょうか。私も山に行くときには注意して祈ってから行くんですけども、でも時々あります。本当にこう山で遭難してしまって、あるいはものすごい深い雪の中で閉じ込められたとか、雪崩に襲われたとか、もういろんなところで今もあります。もちろんヘリコプターで近くまで行くことはあるかもしれませんが、険しい山ならばそこに下から登っていって捜索しなきゃいけない。ものすごい労力と苦しみをかけて、時間をかけてそこに助けに行かなきゃいけないということになるでしょう。火に囲まれた人を助けるためにはどうすればいいんでしょうか。火の中に飛び込んでいかなければ救い出すことはできないでしょう。借金にまみれている人をどうやって救うことができるでしょうか。その借金を全部肩代わりする以外にないでしょう。それはものすごい痛みと苦しみが伴うものですよ。自分のこととしてそれを引き受けるわけですから、連帯保証につまることもあるでしょう。誰かを救おうと思えば当然苦しみがつき、もう必ずそうなんです。苦しみとか犠牲なくして誰も救えないんですよ。本当にそうです。聖書の中の救い主というのはまさにそうなんです。犠牲なくして私たちを救うことができないんです。私たちがどっか勝手にね、自分勝手に遠いところに行ってそんなところで倒れていたりとかですね、自分勝手なことをしているわけですから、もしくは暴走する車や列車に飛び乗ってですね、ひたすらもう死に向かって一直線みたいなそのことをしている場合もあります。私の、一番最初に聖書を読むきっかけとなった
三浦大子さんの書いた塩刈峠では列車が暴走し始めた塩刈峠という場面がありました。それはちょうど現代の私たち失われた神から離れた私たちの人間の歩みを表しているように思います。この世界全体がこの列車に例えられる、客車に例えられる。でもその客車はですね、暴走をし始めていて、しかもカーブが迫ってきていて、そのカーブまで行くとそのまま追突したら脱線して乗客が助からない、転びてしまうという、そういう恐ろしい暴走している列車に乗っているような、それがこの地球ではないかと思います。その暴走している列車に乗っている人たちを助けるためにはどうしたらいいんでしょうか。誰かがその列車の前に飛び降りて、列車の下敷きになる以外にないでしょう。かつてこの鉄道職員の、長野さんという方がそのような形で殉職をされたというその日が塩刈峠に今でもあるそうですけども、まあ、死ぬまでに一度は行ってみたいなと思う場所なんですけどね。でもイエス様はまさにそんなことをしてくださったんじゃないでしょうか。自暴自棄になって、捨て鉢になって、投げやりになって、もう俺の人生は終わったということで、早くね、もうできるだけ楽しく過ごして、もうあとは楽に死にたいみたいな感じで、さっさとこの世とはおさらばという形で自殺を願い行く人もいるでしょう。でもそういうふうに暴走している私たちの前にキリストは現れてくださって、そこで私たちの苦しみを代わりに全部肩代わりして、私たちが命を失うところをこの方が代わりに身代わりになってくださって、命を捨ててくださったからこそ私たちは死から命に移される、永遠の滅びから永遠の命の中に移されるということが、そのような奇跡が起こるのであります。救い主は苦しみを受けなければならないとパウロは語りました。もう2番目のこと、苦しみを受けるだけならばですね、これはやっぱりそれだけでは救い主にならないと思います。例えばですよ、火の中に飛び込んで助けようとしたけど一緒に焼け死んでしまったとかですね、海や川に行って溺れている人助けようと思ったけど一緒に溺れてしまったとかありますよ。本当に山に行って遭難している人を助けようと思ったらヘリコプターが落ちてしまった、ありますよ。そんなにそれだけのリスクが伴うんです。救うためには命がけなんですよ、救うためには。しかしそこで死んでしまってそれで終わりになってしまえば救いがないじゃないですか。だからこそ救い主という方は死者の中から蘇らなければいけないんだと聖書は論じています。誠に人を救うことができる方は死の問題に解決を持った方なんだということです。いかに一時的に病気が治ったとしても、いかに一時的に若々しく生きることができたとしても、やがて私たちは年老いて必ず死ななければいけません。どんな人でも必ず死にます。超有名な企業に勤めてものすごいお金を手に入れた人も、貧しい貧しい中で働いた人も同じように死んでいきます。そして病院に行くとですね、本当にこの死の現実というものをですね、直面することは多々あります。あなたは余命これぐらいですと宣告されたような人がたくさんいるわけですよ。そうした場合にもう本当に生きる力がなくなる、もう目の前が真っ暗になってもう何も手につかなくなるということはありますよ。本当にそこでは本当に死の問題に解決ができる救いが必要なんです。そうでなければその人たちは希望を持てないんです。今がんという病もたくさん多いですね。本当にこの近辺でもその患者会をされている方がいらっしゃいますけれども、もうたくさんの人がそこに集まって同じ苦しみをこれだけ多くの人たちが共有しているのかということで、この支え合ったりしているということを聞いております。死の向こうに確かな救いを備えるためにイエス様は死の中をくぐって墓の中を通り、そして復活されたということを聖書は語っています。 まあ、聖書に対して非常にこの好感を持っている人は多いと思うんですけども、この復活ということに関してはですね、それだけは信じられないという人が多いんですよ。死人が復活するなんてありえない、キリストが復活したなんて、それはですね、弟子たちの心の中だけで復活したんじゃないかとかですね、弟子たちが遺体を盗んでいったんじゃないかとか、いろんなことが言われました、この2000年間。しかし誰も遺体を、骨を証拠と物件として、死んでいるということの証拠として持ち出すことができないんですよ。これがキリストの骨です、これがキリストの遺体です、誰も持ち出すことができません。なぜか、それはイエス様がご自分がおっしゃっていた通りに、この神殿を壊してみなさい、この肉体を壊してみなさい、私は3日でそれを立て直しますからとおっしゃった通りに、金曜日に十字架につけられて死なれました。しかし金曜日、土曜日、日曜日、この日曜日の朝早くイエス様は復活なさって、今も生きていらっしゃるということで、もう聖書本当にじっくりまず読んでみていただきたいですね。例えば特に、このベレアの人ですね、今日読みましたけども、このベレアの人はテサロニケの人たちよりも優れて、あの一生懸命ですね、良い人たちで、11節にありました、このここのユダヤ人、ベレアにいるユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。これが大変大切なポイント、ぜひこれをやっていただきたいということで、今日はあのいろんな有名人の話を出したんですけども、非常に熱心にこの聖書そのものを自分で読んでみる、もうこれ以外にも救い の, あ の, この確かめる方法がないんですよ。でも聖書を本当にじっくり読めば、一見矛盾するように思えることが、でも本当にパズルがはまるように全部つながっている、そしていろんな人が書いたんですけども一貫性があって、そして世界中で今も影のベストセラーを続けているだけの本当に本の中の本だということは、永遠に変わらない神の言葉なんだということをですね、知ることができるかと思います。果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。本当にキリストは復活したのかどうか、すべての救いはそこにかかっていると思います。キリストが復活、もし歴史的にキリストが復活されてないならば、すべてのクリスチャンは単なる気休めの中で儚い希望に生かされているということです。死んだらすべてが終わり、死んだらすべてがゼロで、はい、おしまいという世界です。生きている間にできるだけ素晴らしいものを、人生を生きればいいということになります。またつまらない人生はさっさと使い切った方がいいということになるでしょう。しかし死は終わりではない、そして死の向こうで神様が、これは来週見るところですが、神様が全てのことについて本当に平等に全てをお見通しすることのできる裁判官として、審判者としてジャッジしてくださる、審判してくださるというんです。世の中にあっては不平等があり、このエコひいきがあり、賄賂のようなものがあり、正しいものが罪に定められることもあり得るでしょうし、困っている人が顧みられることがないなんていうこともあるでしょう。しかしその世の中で味わった全ての涙や苦しみや悲しみに、全て納得のいく答えを主は与えてくださると、そのようなことが聖書の主の向こうにあるというんです。死者の復活に関しては全ての人に当てはまります。全ての人は一度死ぬんですけども、死後に必ず復活します、全ての人は。そして神様の前に立たせられる。しかしそこで本当に命を与えられていた間、生かされていた間、その時間をどう用いたのか、神様から与えられたその全ての賜物をどう用いたのか、どれだけ神と人を愛して生きたのか、そのことを神様が最終的に問われるということが記されています。そしてその最終的なジャッジメントデーに、私たちをジャッジしてくださる審判員はイエス様なのであります。私たちのために十字架にかかり、3日目によみがえって今も生きておられる方、
公に全ての王に勝った王様として、全ての大統領に勝った大統領として、全ての、人に勝った王の王、主の主として、この方は裁きの座に着かれます。 3番目の結論、使徒たちが述べ伝えている、パウロが伝えている、このイエスこそ、すなわち十字架の苦しみを受けて死なれ、墓に葬られ、本当に人を愛して、宮沢賢治の雨にも負けずよりも以上に人のためだけに生きたような人物が、なぜそんな十字架でもたらしい処刑を受けたのか、それだけ考えたらキリストの人生ほど納得のいかない人生はないでしょう。それだけ人のために尽くして生きた人が、それだけ神に仕えた人が、どうしてそんな大変な死に方をするのかということで、ですから死に様というのはあんまりこの評価にならないかもしれませんね。死に様までしかイエス様を見なければ、十字架でもう処刑されて神に呪われたものとしてですね、見捨てられてしまったわけですから、犯罪人と同じように扱われたわけですから、これ本当にとんでもない人生だったと思います。しかも33歳ぐらいの時。しかし3日目によみがえられて今も生きておられるその主イエスこそ、まさしく私たちを罪と死と永遠の滅びから、虚しさから、孤独から救ってくださるキリストだよ、というふうにパウロは語っております。ちょっと固い話になりますが、日本同盟キリスト教団の信仰告白というのが毎月月初めに一緒に告白しておりますが、その最初のところにこの聖書に関する告白があるのを皆さんお気づきになっているかと思いますが、そこをちょっと確認したいと思います。1番と書かれてあるところなんですけども、旧新約聖書66巻はすべて神の霊感によって記された誤りのない神の言葉であって、救い主イエス・キリストを表し、救いの道を教え、信仰と生活の唯一絶対の規範であると、そのように告白されています。まあ、実は聖書という本にはこう外典と言われる66巻プラスアルファというのがありまして、まあ、カトリックとかの場合はその新教同訳でその外典付きというのはですね、66巻よりもたくさんあるんですけども、でも神様がはっきりと、間違いなく神の言葉だと確認できるのはこの66巻、新旧約聖書を合わせて66巻だということが確認されています。そしてそれは全て人間が勝手に作った作り話ではなくて、神様のインスピレーションを受けた人が、その人生のただ中で神を体験しつつ、神に導かれて書き記した、そういう曖昧のない神の言葉なんだ。聖書そのものが、皆さんに対する神様の愛の手紙、そして人生の取扱説明書ということもできるでしょう。この永遠というものに比べたら一瞬にして終わるような人生、その人生の中で避けるべきことは何か、将来に何を本当に期待するべきか、また人生のからくり、人生の落とし穴、また本当にどうしたら本当に幸せな生涯を生きることができるのか、その全てを神様が私たちに書き記してくださっています。その神様の言葉である聖書は、まさしく今日学びましたように、救い主イエスキリストを表している。イエス様こそあなたを救ってくださる方ですよ。ですからイエス様に助けを呼び求めてください。イエス様はすぐに、警察よりも確かに、消防署員よりも確かに、あなたを速やかに問題から、滅びから救い出して助けてくださる方ですよ、ということが称されています。そしてそこにこそ救いの道があります。そして信仰と生活の唯一絶対の規範、
聖書がこの絶対的な北を示す羅針盤とかコンパスというふうに表現した方がいいでしょうか。善悪の判断の絶対的なこの基準、それがこの聖書ですよということが言われています。なぜ人を殺してはいけないのか、なぜ結婚関係以外で性を用いたらいけないのか、なぜ盗んだらいかないのか、なぜ嘘ついてはいけないのか、なぜ人のものを欲しがってはいけないのか、なぜ父と母を敬わなきゃいけないのか、その全ての人間の問題に対する答えが聖書に詰まっております。こんなことが言われています。日本には 1% 弱のクリスチャンしかいない。しかし今こんなことが言われ始めています。しかしその 1% 弱しかいないクリスチャンであっても、そのクリスチャンが本気で聖書を読んで本物のクリスチャンになれば、必ず日本と世界が変わるはずだ。クリスチャンが生半可に聖書を読んでないからこそ、クリスチャンが生半可に恵みを恵みとして味わってなく、恵みの中に生きていないからこそ、世の人が全く魅力を感じないような、全く人を引きつける力もないような、力のないキリスト教、見せかけだけの立法主義的な、人を裁くだけの、そういう本来の信仰じゃないものの中に生きている人が多いんじゃないかということで言われています。本当にキリストのために命かけれますか。本当にそこが一番問われていることだと思います。私のためのキリストじゃなくて、キリストのための私、神を自分のために利用するのじゃなくて、自分のためにじゃなくて、神様のために自分を用いていただく、それこそが真の悔い改めですよ。そういう悔い改めの方向を向いて向き続けて生きていない人は、やはりまがいもののクリスチャンだと後でイエス様からお叱りを受けるでしょう。最終的な何でしょうか、この会計監査みたいなものですね。人生の全てをこう監査されるわけですよ。本当にこと細かく、あなた何月何日この日こんなことしてましたね、あなた何月何日この日はこんなことしてましたね、全部その一日一日がページめくられて、どれほど無駄な人生を生きたかということがもうバレてしまうんですよ。バレてますけどね。それでもそのためには、そんな私たちのために身代わりに救ってくださった方がいるわけですから、その方のためにまず神様が私たちのために生きてくださったわけですから、それが分かった人は神様のために本気で生きることもできるようになってくると思います。そんな本物のクリスチャンになりたいなと切に願うのでありますが、祈りの時を持っていけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、それぞれ神に対して祈りの時を持っていただけたらと思います。 するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。恵み深い天の父なる神様、今私たちは世界中の偉人と言われている人が触れた聖書を手にすることができ、また読み味わうことができるような環境に置かれています。いまだに中国などでは公に聖書を買うことができません。しかしこの日本という国はなんと聖書を自由に買って読むことのできる自由が与えられています。それなのに、主をお許しください、どれほど私たちが聖書を読んでいないのでしょうか。神様、どうぞこの新しく始まった1週間、毎日の生活の中で30分、1時間、2時間と聖書に向き合い、聖書をむさぼるように読み、そしてその中からこそ本当に泉を掘り当てて、そして世界で最高の宝と言われているその救いを、その素晴らしさを十二分に味わい、そして私たちはまず神の力によって輝いて生きることができますように、神の助けによって本当に自分らしく生きることができますように、そして人目を気にするような変な謙遜ではなく、神様本当に自由に人の目から解放されて、神様が自分をどう見ていてくださるのか、その愛の眼差しの中で神様、与えられた人生を精一杯生き抜くことができますように、そして神様、また集められる次なる主の日には喜びを携えて、感謝を携えて、このところに集まってくることができますように、願わくは主を、一人でも多くの失われた魂を一緒に連れてきて、そして神様、あなたがどれほど素晴らしい方かを一緒に味わうことができますように、主をどうぞ導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。